自分らしく生きる30の方法、その1、自分らしさが分かっていて初めて自分らしく生きられる。人生では自分らしく生きることが大切です。これに例外はありません。自分らしく生きることが幸せの道です。ありのままの自分を生かすことになり、自分の人生を楽しむことにつながります。自分らしく生きたいという人は世の中に大勢います。少しなり笑顔が増え、納得のいく人生を歩めるようになります。もちろん自分らしく生きたいのは大いに結構ですが、ここで大切なことがあります。自分らしさを説明できるかです。言葉に詰まってしまうのは要注意です。自分らしさが分かっていないのにどうやって自分らしく生きるのでしょうか。自分らしさが分かっていなければ自分らしく生きられません。人生は選択の連続です。自分らしさが分かっていなければ自分に合った選択がスムーズにできません。目の前に選択肢があった時、どうやればいいのか分からず迷ってしまいます。進路に迷った時、どんな生き方が自分らしいのか分かりません。自分のしたいことや好きなことが分かっていなければ正しくやるのは困難でしょう。自分らしく生きるためにはまず自分らしさが分かっていることが前提です。日頃から自分の特徴や性格によって自分らしさを確認してください。どんな自分がどんな特徴があって、どんな性格なのか、どんな考え方を持っていて、どんなことに喜びや幸せを感じるのか、一言で言えば自分がどんな人間なのかということです。もちろん完全な把握は難しいかもしれませんが、ある程度の傾向であるはずです。二十歳や20年分のことがあり、30歳や30年分のことがあります。これまで生きてきた方を振り返ることで自分の特徴や性格が見えてくるはずです。なんだか否、なんだか嫌なといったことの声も自分らしさを知る方になります。自分らしさが分かっているからこそ自分に合った選択肢を得るようになります。直感的にこちらより、こうすればいい、こちらの方が自分らしいと分かるようになります。自分の人ができて生きる気持ちが見えてきます。自分らしさが分かっていて初めて自分らしく生きられるようです。これまで生きてきた方を振り返って自分らしさの確認を進める。自分らしく生きる30の方法、その2、自分らしく生きるは好きなことをやっていくということ。自分らしく生きるとは自分が好きなことをやっていくことを言います。自分が好きなことをしていけば一番自分らしいということです。自分の好きなことが自分を一番幸せにし、一番自分を元気にさせてくれます。単純でシンプルなことです。しかし、これは実際はなかなかできていない人が多いのが現実です。正確に言うと、そうさせてくれない現実がそこにあります。例えば、周りの人たちです。周りにいる人たちはあなたがやりたいことをやっていると、なぜそんなことをやっているのと見返したように言っています。そんなことして何の意味があるの？そんなことをしたら何が役立つの？そんなことをするくらいなら勉強しなさい。もっと現実的になった方がいいよ。あなたが努力していることをしつこく直しています。やってみたことのない人が悟っているかのように表し、マイナスな意見だけを流れています。しかし、実際にして面白いと感じているのはあなたです。実際にあなたが面白いと感じ、好きでたまらないと思うのが一番の正しい意見です。周りの人はあなたが行っていることを理解しようとする、なんとかやめさせようと言ってきますが、聞き流してたまりません。自分が好きでいることに他人が口出しすることはないのです。自分の好きなことでも他人の意見にやらせることはありません。自分のことに素直になりましょう。あなたは今好きなことに対していますか？自分が好きなことを感じていることならやめる必要はありません。きっと周りの人たちはあなたが行っていることをやめさせようなことだと言ってきますが、それを理解したらもそうです。本当に好きなことを感じればどんどんやっていきましょう。周りの人が行っているからやるのではなく、自分が好きなことが一番正しいということなんです。自分が好きなことをする。自分が好きという30の方法、その3、利益を求めてしまうとやりたいことがわからなくなってしまう。お金が欲しい。資本主義の中で生きている私たちは誰しも一度は考えることです。確かにお金は私たちが生きている世界では通れず一生使わなければいけない存在です。持っているお金の量に応じて手に入れることができる職業が大きく変わり、それに応じて生活の豊かさも変わります。しかし、生活の豊かさが人生の豊かさに比例するというとそうではありません。生活の豊かさでも心の中で欲しい人が大勢います。そんな人に共通していることは、利益を求めてしまっていることです。利益を求めて生きているため、確かにお金は人並みに手に入れることができています。幸せになるためにはお金が全てだと信じ、そのお金は何もそれ以外を制限します。好きのない仕事を、やっぱり人を騙したりすると、自分らしくない生き方になります。利益を大事に生きているためにお金を儲けることを見せると、自制心を失っているかのように感じます。お金を儲けるだけ、儲けて心の豊かさは変わらず生活が豊かになります。こういう人たちのサイクルにお気づきでした。生活の中に自分が好きだと感じる要素はありません。利益を大事に考えているために好きなことが何なのかわからなくなり、やりたいことがわからなくなってしまっているようです。利益を求めた対象は自分の好きなことができなくなってしまうことです。お金こそがハッピーにさせてくれる救世主だと信じているため、お金以外のことには知らない国になっているようです。もちろん自分が好きだ、面白いと思うことも知らない国です。お金のことに対しては必死になって取り組みます。本当は自分が好きだと感じることこそのことを豊かにさせてくれる救世主だというのに、それには一切の興味を示しません。自分のことに正直に生きていない人たちは心を見せんし、自分の好きなことが何なのかさえわからなくなってしまっているようです。利益というのは自分の好きを貫いた時に初めて手に入れることができます。それまでは本当にお金に金がついているかと思うことができ、なかなかお金は貯まりません。しかし本人は好きなことをして楽しんでいるため、それだけで十分に幸せを感じているようです。利益を求めているのはやめる。自分らしく生きる30の方法、その4、こっそりしていることがあなたの本当の好きなこと。自分が本当に好きだと感じることはどこかで後ろめたさがあります。他人に知られることを見せるのではないかと思い、コソコソやっています。コソコソするのはなかなか大変なことです。人に気づかないことでコソコソするのは何も精神力ではありません。そういうことまで好きだということなのです。あなたが今コソしていることが本当に好きなことです。どうしてもやめられずついやってしまう。それが本当にやりたいことであり好きなことです。あなたが今コソしていることは何か罪悪感を抱いていたのではないですか？罪悪感を抱く必要はありません。あなたは自分が好きなことをするために一生懸命努力をしているのです。コソコソは素晴らしい努力の結晶です。そういうことまでやりたいことを大切にすることです。コソしていることを大切にする。自分らしく生きる30の方法、その5、好きなことをやっていると失敗さえも嬉しく感じてしまう。好きなことをしていることと好きなことは失敗さえも喜びを感じてしまうことです。自分が本当に好きなことは失敗をしてしまっても、悲しいことが嬉しく感じてしまいます。失敗を嬉しく感じてしまうことは、自分がそれだけ好きなことを愛しているということです。さらに、これから環境的に出るのが高いことに到達できたということなので、嬉しくしかないです。好きなことに対して進めることができるということとワクワクすることはありません。失敗は好きを進めるための絶好のチャンスになります。失敗することも時には大切です。失敗から学ぶことは多いのです。失敗に喜びを感じる。自分が生きる30の方法、その6、今の小さな積み重ねが将来の花になる。今好きでコソコソしていることは必ず将来の花になります。今は大したことではないかもしれません。しかし、今は大したことでなくてもずっと続けていれば必ず将来に花開くことをやっています。今好きでしていることをやめないで毎日続けていくと大きな力をつけることができます。続けられるのは才能や適性がある証拠です。これを日本の言葉で大歓声と言います。大きな器は人生晩年になってようやく大成功する意味です。晩年になって成功するようなことは若い頃は次々コツコツ積み重ねています。小さな積み重ねを楽しみながら続ければ必ず上手します。ただし、途中でやめることが前提です。途中でやめたら水回りになります。マラソンと同じです。途中で検証してしまっては元の子供のようです。できるだけ自分が長く続けられて楽しく感じることができることを続けていくことが大切です。レースは細くても構いません。小さなことも積目標は目的があって初めて存在します。目的は100メートルハードルで最後のゴールにあります。目標は途中で立ち上がるハードルにあります。この100メートルハードルでゴールにたどり着くためにはハードルという目標を乗り越えていかなければなりません。一つ一つ確実に乗り越えて初めてゴールにたどり着くことができるのです。もし100メートルハードルにゴールという目的があればどうでしょうか。途中で立ち上がるハードルという目標はもう目標ではなくなります。単なる目標になります。人生も同じことになります。あなたが好きでしていることには必ず途中で目標が立ち上がります。好きを冷めてもっと深めるために途中で乗り越える力ができます。これが目標です。例えばある人がダンサーになりたいと思っていた。ダンサーになる夢を目的に行うためにはそのためにやらなければならないことを目標がたくさんできます。目標というのは目的があって初めて存在します。ダンサーになる夢を持った人はダンスの練習をしたり、学校に通ったり必要な資金を稼ぐためにアルバイトをしたりします。練習、学校、お金という表現の際にしたら、これは一体が全て目標となります。目的にたどり着くためにどうしても乗り越えなければならないという目標となるのです。この目標、目標を達成している人が本当に多いと感じます。目標、目標をしっかりプレスしていくようにしましょう。いつの間にか目標の目的に変わっていて、同じような目的に達成していることがあります。目標は目的があって初めて存在し、目標を乗り越えなければ目的にも近づけないように人生はできています。あなたが好きしていることをコツコツ続けていればきっと将来大きな花になります。この将来大きな花というような目的です。しかし、ここまでたどり着くまでにあなたは星の数ほどたくさんの目標を次々と乗り越えていかなければならないのです。この流れをしっかり想像しておきましょう。あなたが新しく生きるために人生の大きな設計となります。夢、目的を叶えるために将来の目標を乗り越える。自分らしく生きる30の方法、その8、楽しそうだからやろう。物事を始めるきっかけとして一番自然なことは楽しそうだからという気持ちです。新しいことを始めるときに楽しそうだからという気持ちをきっかけに始めることがあなたのためになります。決して儲かりそうだからとかみんなに尊敬されそうだからというきっかけで始めることはありません。儲かりそうと考えるときは自分が楽しいと感じる気持ちしています。お金のために動いているときはお金のために自分が動かされていることになります。嫌だと感じることもお金のためにしなければいけないため気力が出にくくなります。もちろん満足感でさえもそういうことを得られることはありません。みんなに尊敬されそうだからという理由で始めることも同じです。自分込みではなく他人込みで考えています。尊敬されたいと思うために他人の前では一生懸命になると人のないことでは悟ります。尊敬されるためにしていることは自分が楽しいと感じていることではないからです。自分が楽しいからやります。 その結果、尊敬されないようですが、尊敬を前提として生きていては毎日が苦しくなります。いつも他人の目を気にしていることを許すことはありません。自分の目だけ楽しく仕事ができるかを中心に物事を決めていくことです。自分を見ることは自分らしく生きることです。自分の人生を他人の目を気にしていける場合はありません。ただ、でさえ人生は短いというように自分以外のことに振り回されていては自分らしく生きることはできなくなります。楽しいことだけをやっていれば、それだけで充実した時間が増えます。自分が楽しいと感じることであれば、やる気も集中力も出てこないのです。楽しそうだからという理由で始める。自分らしく生きる30の方法、その9、思い立ったら吉日。人生において怪しいということは一つもありません。やりたいと思った時が始めるべき一番の瞬間です。世の中には適齢期と呼ばれることがたくさんあります。結婚するための適齢期、健康について考えるための適齢期、自分が勉強するための適齢期、お金を勉強するための適齢期、恋人をするための適齢期、困ったことがあれば気がありません。適齢期とはつまり適切な時期という意味ですが、困ったことにそれは全て他人が決めた時のことです。一般的な統計からこの時期にするのが一番いいですよという客観的な視点から出した答えなのです。自分が何かを始めるときに客観的になる必要はありません。自分が選ぶですから、そういうことを主観的になり、本人自己中心的になって考えた方がいいのです。何かを始めるときに一番の適齢期は自分がやりたいと思ったときです。結婚するための適齢期や勉強するための適齢期などは自分がやりたいと思ったときに始めると一番効果が高いのです。結婚は30代でも40代でもできます。また、勉強が成績が低いということはなく、社会人になった30代40代でもその時最大の役割もできます。大切なことは本人がやりたい気持ちがあるかどうかなのです。始めるときにやりたいと思う気持ちは何より大切なことを基準です。自分が自分らしく生きるために自分の気持ちに正直になっていないと自分らしく生きていることは言えないのです。日本の言葉に思い立ったら吉日ということがあります。何かをしようと思い立ったらその瞬間がやる瞬間だということです。まさにこの言葉通り思い立ったらやってしまいましょう。適齢期なんて当たり前のものなのです。決して早すぎることも遅すぎることもないのです。やりたいと思ったらやるのが一番なのです。やりたいと思ったらやる。自分らしく生きる30の方法、その10、楽しいことに楽しいことを重ねてみよう。私はいつも楽しいなと感じる瞬間にはできるだけ楽しいことも重ね合わせるようにしています。楽しいなと感じることを一つだけ単体としてやるのではなく、20、30も重ねるようにしています。例えば、私は文章を書くことに楽しさを感じます。まさに今、私はその好きなことをやっている瞬間です。今、私はコーヒーショップでこの書いているところです。しかし、それだけでなく、テーブルには私の大好きなコーヒーも置いてあります。今日は CHAPYR というお店でアイスコーヒーを注文しました。ここは私がよく来ることで、この店の常連客になっています。店員もまた来たという感じでこちらを見ます。休日の朝から来たためお客様の前でいい感じで集中することができています。コーヒー好きは私は好きなことをしながら好きなコーヒーを飲み、言葉にできないくらいの充実した時間を置きます。決して大げさに表現しているわけでなく、楽しいことを同時に20も30も重ねてみると幸せな気分にしています。文章を書きながら一杯のコーヒー。そういうことをお金がかかることはありませんが、充実した時間です。幸せになるために大金が必要というわけではないと続けている瞬間です。こんな楽しいと感じることをうまく20に重ねたりすると幸せ効果も倍増してしまう話の地です。今、あなたがやっている楽しいことにもう一つ楽しいことを同時に重ねてみてはどうでしょうか。楽しいことに楽しいことを重ねると効果が2倍にも3倍にもなってしまうのです。楽しいことに楽しいことを重ねる。自分らしく生きる30の方法、その11、失敗してもいいと思えば行動ができるようになる。私たちは学校でできるだけ失敗をしないようにと教えられて育ってきました。国語や算数だけに必ず全ての科目や出来事に失敗ができるだけしないようにという教えのもとで学んできました。そのため私たちはいつの間にか成功が前であり失敗が悪である意識を持つようになってしまいました。日本人は思い切った行動ができない国となり失敗しないようにと考えるために行動力も一緒になってしまったのです。行動力がない原因が失敗をしないようにと考えることになるということは行動力を高めることもそうになります。つまり失敗してもいいと考えるようになると行動することができるようになります。自分が自分らしく生きるために失敗を恐れてしまっては何もできなくなります。失敗をすることで成長や向上に向けて具体的な策を考えることができるようになります。むしろ失敗をしないようにと考えるうちは自分らしく生きないと考えることです。自分らしく生きるうちは失敗してもいいと考えることになります。どんどん失敗できることこそ本当の道になるのです。失敗してもいいと考える。自分らしく生きる30の方法、その12、自分の場合には勉強も楽しくない。何事においても勉強は必要です。特にやりたいことをやるためには余計勉強が必要です。自分らしく生きるためには必ず勉強が大切です。勉強する習慣、勉強するための体力、勉強するための志など自分のために必要なことを見つけていかなければなりません。勉強とは大変なことを思うかもしれませんが、実際のことを自分のために必要なことを見つけることなので楽しさがあります。勉強は決してやらされているのではなく、自分のために必要なことを見つけていると考えれば勉強そのものが楽しくなります。私は日頃から読書を習慣としています。人からは勉強からと言われますが、それにちょっとしたことが持ってしまいます。私は勉強している感覚はなく、むしろ遊んでいる感覚です。子供が勉強をやっている感覚にしたいものがあります。どこに何があるのかと笑顔で楽しんでいる感じです。ただ楽しいからやっているだけで、自分に必要なことからやっているだけです。自分がもっと自分らしく生きるために必要な知識を見つけているだけです。自分のためにやっているから勉強ではなく楽しみです。自分のためにやっているから、たとえ勉強でも楽しいものになります。勉強すればもっとやりたいことや奥深くまで知ることができると思えば、もはや勉強ではなく楽しみになってしまうのです。自分のために勉強する。自分らしく生きる30の方法、その13、自分が体験したことが一番頼りがいがある。人に囲まれて生きている私たちは、他の意見によって決めつけてしまうことがあります。あの人は性格が悪いらしい。あるやっても何の効果もないらしい。あそこは思ったより汚いことだったらしい。このように、なしと他人の話を自分の話に伝えてあなたに言っています。しかし、それらのことはあなたは本当に信じる必要はありません。参考で誤解にするのはいいでしょう。しかし、間違ってもそれらを全て本当に信じる必要はありません。他人が経験したり感じたりしたことは、他人がしたことであって、あなたが経験したことではありません。他人が思ったより汚かったということでも、あなたがそこにいたら思ったより綺麗だったと感じるかもしれません。価値観というのは人それぞれであり、また感じ方も人それぞれです。実際に本当のことを知るためには、やはりあなたが体験することが必要です。自分が経験したことができたことが一番信用できることとなります。自分が体験したことがなしとかだと思うという作戦の上限がなります。はっきりですと、生きることができるようになります。私はいつも文章を書くときに気をつけていることは、自分が経験したことができたということです。自分が経験したことでないと自信を持って書くことができないからです。自分が経験したことのないことは書かないようにしています。わからないからです。このように、他人から話を聞いて客観的に知ることはできても、わかることはありません。知ることはあるには大きな違いがあります。話や本を読んで入っている情報はまだ知るで待っています。しかし、実際に自分が体験していたことは知るから分かると変わります。知るとわかるとは似たような意味でも、実際は全然違うことなのです。私はいつも自分が経験したことの文章を書いているため、文章では必ずです。ますという言い方になっています。これは自分が経験していたことなので、ですますと自信を持って生きることができているのです。経験したことのない話をするときは楽しめないだと思うでしょうかという曖昧な表現になっています。その多くは自分がまだ経験したことのないために書いている本人でさえも自信がないことが垣間見えることです。どこかで曖昧な文章になっています。自分が経験したことと頼りがいのある情報はありません。自分が身につく知識や知恵は必ず体験から得ています。一般的に見てどうなのかを考えていると、それこそ一般的というその情報に組み合わせていくのが出てしまうことになります。自分が経験したことと頼りがいのある存在がないというように、かつて何の意見に組み合わせる必要はないのです。この自分が経験したことと共に行動していく方が力強く自分が生きることができるのです。自分が経験したことを一番の前にする。自分が生きる30の方法、その自分、うまくいかないかもしれないと思っていると本当にうまくいかなくなる。あなたが今していることは、まだ本当に一生懸命になっていません。心のところでうまくいかないかもしれないという疑いを持っています。できると思っていると、できなかったときが怖いので、できないかもしれないと疑いを持って心の準備をしているのです。心の準備になっているのです。できないかもしれないと心の準備をすることはもうできていません。人間には思えば思うほどその方向へ向かっていってしまう性質があります。今度はできることですから、どこかで勉強していることがもったいない。やるときはやる、やらないときはやらないという仕事をはっきりさせた生き方をすることが大切です。中途半端な気持ちが自分には一番良くない状態です。オリンピックに出る選手はみんな自分が金メダルを取るものだと思っています。金メダルを取るものだと思っている選手は本当に金メダルを取ってしまいます。私にできないわけがないという強い気持ちがあり、疑いがないからです。しかし、時として金メダルを取ると思われていた人が取れないこともあります。そんなと選手は泣きつけます。自分が金メダルを取るものだと思い込んでいたらそれだけ落ち込んでしまうのです。しかし、それは今後の力に大きく影響を与えます。一生懸命にやって信じていたものが崩れた方が悔しさを感じることができます。銀メダルや銅メダルの選手が次のオリンピックでは金メダルを取ってしまうという話がよくあります。まさに取れなかった時の後悔を前にしたいと言います。勝つ時は、かっこよく勝ち、負ける時は気持ちよくなるという仕事をはっきりした気持ちの方が自分の悪いのです。たとえ恥ずかしさや悔しさでさえも感じる時は心に突き刺さるぐらいしっかり感じておくことです。必ずあなたの面倒になります。恥ずかしい気持ちをしたくない一心であなたに磨きをかけてくれます。はっきり意識することが重要です。中途半端な気持ちでいると中途半端な生き方になります。オリンピックに出ている選手に中途半端な気持ちで出ている人はいません。だから強いのです。決して、うまくいかないかもしれないという中途半端な気持ちではないのです。思い切りぶつかっていきます。勝つ時は、思い切り負ける時は思い切り負けてしまう方が気持ちいいのです。中途半端な気持ちをやめる。自分らしく生きる30の方法、その15、思い切って生きると自分のことを思い切る。 自分が主義するためには中途半端な生き方ではいけません。逆に言えば、思い切った生き方が自分が主義ということです。今あなたが目指していることが、もし中途半端ならあなたにとっても気持ちの良いことではないはずです。今あなたが行っていることは思い切っていますか？自分が目指していることを思い切ってやることが自分が主義することができます。個性はまあまあとか何となくということには現れません。思い切っているところにこそ本当の個性ができます。それは思い切ることで本当の自分の名前と出てきてくれたです。自分の表面に出していくことを思い切ることは否定します。今現在で活躍している人たちはみんな思い切った生き方をしています。自分の姿を思い切り全国に公開し、思い切った意味も全てにしています。プライベートこそ失われますが、本人は自分のためにやりたいことができています。思い切って生きていたらそれぞれの個性を出して、その人の参考になっています。逆に個性の存在感のない人はすぐ忘れされます。テレビの中で存在感の推奨や決断がない人はもう一つ出しません。なんとなくとかまあまあという存在感では周りの人からの注目も今一つからです。自分がもっと自分が主義するために心がけることは思い切ることです。わけもかかず自分がやりたいことやすべきことに全力で使っていくだけでいいのです。思い切って全力で使っていく。自分が主義する30の方法、その重力、若さはそれだけで強さになる。人間が生まれた時は真っ白な状態で生まれます。何もしない、何もわからない、何もできない。この世に誕生したからの赤ちゃんはこの世の真っ白な状態です。しかし、この状態が最も可能性の大きな状態でもあります。生まれてきたためで最も若い状態であるだけにそれだけ可能性があるということなのです。可能性の大きさはあなたの若さに比例します。時間や体力の面であればやはり若い方が余裕がある可能性も大きいと言えます。たくさんの失敗をしても許されるし、単純に手が回るのも早い。初めから健康な体を手に入れて少々の無理をしても立ち直りが早いのです。若ければやり直しができます。以上、結婚して子供ができたりすると簡単にやり直しができなくなります。社会人である人は転職することも年を取ることも難しくなります。単純に若さはそれだけで強さになるのです。あなたがまだ10代20代というならさらに自分が主義するための絶好の武器になります。手に入れる必要はなく、もうすでに手に入れています。若さは生まれた瞬間からみんな平等を持っているものです。ただし、時間の経過とともにみんな平等を失っていくものでもあります。増やすことも節約することもなく、時間に比例してどんどん失われます。あなたがやることは今すぐです。今度やるという習慣を持っていると、時間がどんどん過ぎてしまい、やりたいことも遅れようになります。今の努力は将来の2倍も3倍にも跳ね返ってきます。若さはゴールデンタイムのように今のチャンスの時期なのです。努力を減らすことはそれだけ将来が長くなります。花を咲かせることと同じです。花を少しでも早く咲かせたいと思うなら、単純に早く咲かせればいいことです。花を咲かせたら、花を咲かせというのは、多少の差はどの花もほぼ一定です。最も大きな違いとなるのは、いつ花を咲かせです。花を咲かない人は絶対に花を咲かせることはありません。また少しでも早く見たいと思った人は、それだけ早く花を咲かせることができます。将来成功した人はそれだけ私が成功の際を待つことが大切です。やりたいことを見せ、楽しみながらどんどん伸ばしていくことで、それだけ成功は早くなります。どれだけ早い時期に、どれだけ一生懸命になっているということなのです。花を早い時期に待つことができる、私が持っている人は可能性を決めているということなのです。少しでも早い時期に成功の際を待つ。自分が主義する30の方法、その17、自分が主義するためには周りに振り回されないこと。案内自分で自分がどう見えているのかは自分ではわからないものです。私たちはまず他人のことによって自分のことをします。〇〇さんって努力されないと言われることで、私って努力なのかなと思います。また〇〇さんができるわけないでしょと言われることで、やっぱり私にはできるわけないかと思います。自分が持っていることだというように動かしているのは自分ではなく他人という不審さ。心の弱い人は自分で自分のことを動かすことができず、他人のことによって動かされてしまう人のことです。自分のことを他人に怒られています。不良のことは愛情ですが、心の怒りは愛です。他人に振り回されているのは誰か他人に自分のことを怒られていることと同じなのです。まず自分で自分のことを操縦できるようにすることが大切です。運を安全に公開できるのは、船をしっかり操縦することができる船長になることです。同じように、あなたが自分が主義するためにもあなたがしっかりした船長になることです。あなたの人生を公開していく船長は誰でもないからです。これを周りに振り回せないと言います。自分のことを周りに振り回せないようにしっかり操縦できる船長になれば、自分が主義していくことができるようになります。しっかりした船にしっかりした船長になれば、たとえ外がね、台風、嵐、雷でも乗り越えていきます。決して運がいいからではありません。しっかり船を操縦することができるからです。自分の進める方法を決めるハンドルは常に外ではなく内側にあります。自分が主義するためには周りに振り回せず、自分で自分のことをコントロールすることがポイントなのです。心の声を解除する、他人には気をつける。自分が主義する30の方法、その18、選択肢を迫っているのは実は自分。自分の人生の選択肢を自分で迫っていませんか？できない。できないかもしれない。できるわけがない。ありえない。こうしたことによって自分で自分を制限してしまっていませんか？できないということは実際にやってみて失敗し、できないことがあった時に初めて決めていることです。やりたいことがあるというように、できるわけがないと自分で自分の選択肢を迫ってしまう人がいます。まだやってもない人がやらないからできないと決めつけているのです。やってもないのにできるわけがないと決めつけるのはおかしいのです。決めつけるということは自分の可能性を全て選択してしまうことです。まだやってないということはもしかしたらできるかもしれないということです。できないかもしれないイコールできるかもしれないです。私たちはあなたにできるわけがないという意味からの責任なことによって落ち込みを経験します。次にもっと深刻なのは他人のことを聞けることで今度は自分が自分に対して考えています。やっぱり私にはできるわけがない、私なんかできるわけないと自分で自分の悪口を言い始めるようになります。これは他人の自己暗示です。自分で自分の首を絞めています。こうしたことは日常では起こっています。ほとんどの場合できないことはなく、トライしてもいないのにできないと思い込んでしまっているのです。他人のことは確かに自分では操作できませんが、自分が自分に言われることは自分で操作できます。自分で自分の悪口を言うことは人生において最もしてはいけないことの一つです。自分で自分の悪口を言うことは精神的に健康なことはないのです。選択肢を迫っていることの他人のことはまさに自分ということです。他人から言われることによって振り回されていると思われがちですが、そんなことが心の中で大きく誇張されているのは自分です。他人のことが言われれば笑って聞き流してしまえばいいことです。あるいはそんな友人とは付き合いをやめることです。他人の悪口を言う友人は良い友人とは言いません。それよりまず自分が自分が主義するために外の環境を整えることより自分の内の環境を整えることが何よりないです。自分で自分の悪口を言わないようにする。自分が主義する30の方法、その19、人になった時の自分が本当の個性。個性が自分でさえもよくわからなければ、まず人になっていることをお勧めします。個性は人になった時に初めて見えてくるのです。他人と一緒にいるために必ずその人たちの影響を受けてしまい、個性が隠れてしまうからです。私たちは他人から何気ない一言から影響を受けます。また友人がそうかという理由で行動したりもします。しかしそれは自分の意思で行っていることではありません。あくまでも人から影響を受けて結果として起こったことです。このように人と一緒にいるとその人たちの影響を受けることはとても自然なことでいけないことではありません。前向きに考えれば友人から多くのことを学び吸収することができるということです。ただ個性だけは友人と一緒にいるとだんだん隠れます。個性なのかそれとも友人からの影響なのかわからなくなってしまうのです。今一度個性を再確認したければ単純に人になってればいいのです。ただ一人で買い物に行ったり、一人で映画を見に行ったり、レストランで食事をしたりします。するとその時に感じたり考えたりしたことが本当の新しさです。他人からの影響を全く受けずになって、あなたが一番正直なのはあなたです。個性が自分ではなくなっている人に対して友人といつも一緒に行動しています。友人と一緒では友人からのことが自分の考えの中に巻き込み、自分の考えのが友人の考えなのかわからなくなるのです。個性がわからなくなっている場合は自分の悪いのではなく、単に周りからの影響で隠れてしまっている場合があるのです。私はこの時には必ず一人になって書きます。以前は友人と一緒になって書き進めていたことがありました。しかしそうすると自分でも手を置いたくなることの話に完全なくなり、辻褄の話になっていました。友人と一緒になって考え話しながら書いているといい作品ができません。書いているように完全なくなり、自分が考えたことなのか、それとも友人の考えなのかわからなくなります。それに内容に集中ができなくなります。自分が自分に対して集中するためには、人になるしか方法はありません。自分らしいことをしたければ、たった人になるだけで自然と自分らしい行動ができるのです。人になる時間は必ず不要や輝きを与える時間になります。個性を伸ばしたい人や夢を追いかけたい人が、なおのこと人になる時間が大切です。人になり自分の声に耳を傾ける。自分が主義する30の方法、その20、直感的に感じたらそれを信じよう。直感ということがあります。感じの通り直接感じると書きます。初めての経験でインプットした感覚です。それはまさに直接に心で感じた感覚であり、直接であるだけに不純物が流れることもなく、とても純粋な感覚です。最下によっては本当の自分が発展できます。私たちは時に日常の中で直感を持つことがあります。今夜でこの流れでいると自分が読みたいコンがインプットと反応します。この流れを見なくてもその本は自分が読みたいコンが直感的に言われます。なぜなのか理由ははっきりしませんが笑ってしまいます。また人と出会った時に自分の体の障害の前に現れるとするドキドキしてしまいます。自分で自分の心の体はどんな人と伝えてもなかなかうまく答えられません。しかし実際に心ができない自分の体の障害の前に現れるとするこの人は私の体が問われます。不思議なことですが直感には心ができない新しさを示しています。パッと見て初めに感じたことは一瞬の出来事だけに考えに不純物が流れていません。何より正直な新しさと言います。変に考えを見ることもなく雑念もなっていないため直感は一番の信用できる新しさです。直感との正直な気持ちはないという意味です。私はいつも本の書くときは即興で書いています。前もってネタを用意しているわけではなく今回は目についたことと決めたらあとは思いついたままにどんどん書きます。思いついたことを思いついた順番に思いついた表現で書いています。考えてからというより書きながら考えています。人間は考えると余計なことを考えてしまい始めた絶対の純粋な考えを考えすぎると逆に乗ってしまいます。私はいつも直感的に文章を書いています。今思いついたことを今書いています。 周りの人が見たノートパソコンの上で部屋の練習でもしているのではないかと思われるように言っています。だからこそ私はいつも正直ですが文章が書いているわけです。余計なことは考えず考えすぎて余計な話のせることもなくさっと書いた方がクオリティを上げることができます。私はたくさん文章を書いているためかお客様からどうすれば文章を書きますかというお便りをよくいただきます。私はいつもあまり考えすぎないように良い文章を書きますよとアドバイスしています。大抵の場合どうすれば書けるかと考えている時点で書けなくなります。考えすぎるともはやそれは直感的ではありません。後からどうしようどうしようと考えすぎたために逆に考えが乗ってしまい余計に書けなくなってしまうのです。最初に感じたこと、感覚、考え、気持ちが一番正直な個性です。考えすぎないようにしましょう。最初に出たことで直感に従って行動していきましょう。それが一番人生の長さということです。直感を信じて行動する。自分が集中30の方法、その11、泣きたい時は泣こう、笑いたい時は笑おう。人間が集中することが言うと、泣きたい時は泣いて、笑いたい時は笑うのが一番健康的です。したい時にするのが一番です。したいと感じるのはあなたの望みを必要としているからです。お腹が空いた時は当然食べたいと思いますし、眠くなったら眠りたいと思います。辛いことがあった時は泣きたいと思い、面白おかしいことがあったら笑いたいと思います。それはしたい時に初めて感じるのであって、いつも感じているわけではありません。それらのしたい時は、したいことが一番です。必要としている時に出し上げることで喜びを感じることができます。誰のためにしたい時にするのかというと、自分のためにすることなのです。悲しくなって、人前では恥ずかしいから何を我慢している人がいます。確かに人前でなのは恥ずかしいでしょう。しかし、今度は泣きたい時は恥ずかしくても気にせず泣くのが一番いいのです。泣いた後は気分がすっきりします。それは泣いたことで自分の中に溜め込んだストレスを吐き出すことができたからです。涙は一つでもストレスを体内で吐き出したでしょうです。笑った後も、吐いた後も、眠った後も、後から気になるのは自分の大切にした証拠なのです。泣きたい時は泣き、笑いたい時は笑う。自分が集中30の方法、その12、自己中心も突き詰めれば方針になる。自己中心という言葉にはどのようなイメージがありますか？自分の第一に考えたり、我慢であったり、誰の印象があるでしょう。一般的に自己中心といえば悪い印象が多いのではないでしょうか。しかし、必ずしもそうとは限りません。自己中心といっても限りのです。自己中心をもっと突き詰めてみてください。自己中心を突き詰めると最終的には自己中心ではなくなります。自分のためを突き詰めることは他人のためを考えることもないからです。例えば、自分が幸せになっても周りの人がそうでは感じる幸せも反転します。自分が本当に幸せを感じるためには周りの人も幸せになってもらう必要ができます。自然と方針を気持ちが出てくるのです。本当の自己中心は必ず人のために動きます。どうせ自己中心になら突き詰めることです。突き詰めると自己中心から構成方針を気持ちが出てきます。自分と他人のバランスを考えられる人になります。自己中心を突き詰めて方針の気持ちを見つける。自分が集中30の方法、その13、負けないと笑わないことは負けないと笑わない。負けて初めて笑うことがあります。自分が負けた悔しさや悲しさなどは負けないと絶対に経験できないし味わえないことです。また負けた原因ということも実際に負けてないと笑わないものです。負けた原因がないということはなく負けたらは必ず原因が存在します。悔しさや悲しさ、負けた原因など自分が負けた時に初めて現れる先生です。勝った時にしか出会えないことがあることと同じように負けないと出会えないこともあるのです。勝った時には勝った人だけが経験できることがあります。負けた人には負けた人だけが経験できることがあります。これはもはや特権です。その経験もした人だけが出会えないことがあるということは、勝っても負けてもどちらも重要だということです。もし負けたに失敗したにすればその悔しさを存分に味わっておきましょう。その時しか出会えないことはその時しか出会えません。その瞬間しか現れない大切な存在です。負けないと笑わないことは実際に負けないと笑いません。この経験も大切にしてほしいと思います。あなたが今すぐ感じていることは誰でも感じることができるということではありません。そういう経験をしているあなたが得られる特別な経験です。その経験の良しに変わらず、経験をしないと学べることはその経験をしているあなたしか感じることができないのです。今のうちに思う存分学べることは学んでおいてください。あなたしかできない経験ならなおさら後から貴重になります。私は大学受験に失敗し、浪人という時を送った経験があります。私の人生の中で最後の一つでもあり、また自分の力になった大切な時でもあります。当時私は自宅浪人といって学校には所属せず自分の家で好きなので勉強するという作業を取っていました。比較的、自己管理は得意だったこともあり、自分でスケジュールを組んで好きな時間に好きなので勉強していました。過去は簡単ですが、当時は本当に在籍だったのです。まだ18、19歳だった私が家でコミュニティになる状態は精神的におかしくなる寸前でした。周りに友人がいなくて、自分の家で監禁されたような毎日を送っていると本当に頭がおかしくなります。まさにその経験は経験者になければならないということです。毎日同じ日を繰り返して勉強のことを考えています。勉強は好きでしたが、毎日やっているとさすがに頭がぼっとしています。食事も不足で、いつか朝食なのか昼食なのか曖昧な状態です。そんな状態だったらこそ、自分でもやらないと思いました。どんどん会議して、目をさまよっているようでした。この時の経験は辛いものでしたが、その後私の総力に足りない影響を与えたということになりました。私は今、いろいろとたくさんのものを書いているのも、ほとんどはその時の経験のためにしています。在籍は、裏を返せば、自分工場のためのためにできるということです。その時にしか味わえないことは、むしろチャンスであると考える。自分が集中30の方法、その14、ペースが速い人ではなく、ペースを崩さなかった人が最後に勝つ。ペースが速い人と遅い人がいます。どちらが速く合理的なのかというと、速いペースの方が速く合理的と思われがちです。しかし、いきなりそうとも言えません。長所があれば短所があり、短所があれば長所もあります。早いということは、それだけ何か大切なことを中で見過ごしていた可能性があるということです。ドアはウサギとカメという有名な話があります。ウサギとカメのどちらが早く合流できるかという話ですが、結末はペースの遅いはずのカメが勝ってしまいないという話です。話の始めではもちろんウサギの方がペースは速いですから、順調に合流と近づいていました。しかし、カメの遅さは甘く見たことと、自分の速さが過信してしまったため、道の途中でなんと急に押してしまうのです。カメは遅いからまだ大丈夫だろうとすっかり甘く見ていました。甘く見すぎてカメでしまい、その瞬間の方が先に合流してしまったのです。この話を聞いて、とても共感できるのは人間も同じことが言えるからです。ペースが速い人を目指すより、ペースを崩さない人になる方が結局は成功に近づきます。実力や速さももちろん大切ですが、ペースを崩さないことを前提とした話です。まず何より大切なことは速さや実力よりペースを崩さないことです。コツコツ地道であることペースを崩さないで済みます。人生では短距離を速く走る人より遠距離でもペースを崩さず着実に前に進む人の方が後から抜けるのです。ペースの速い人よりペースを崩さない人になる。自分が集中30の方法、その15、いらない部分はどんどん捨てる。最後残ったものが本当のあなた。本当の個性を出していくためには、いらないことはどんどん捨てることです。もったいないと思われそうですが、捨てないために本当の個性は出てきません。自分にとっていらないことをあえて捨てていくことで本当に大切な部分だけが重要になって残っていきます。これは、チョークでも同じようなことが説明できます。チョークは削るからまとまった形に作り上げることができます。チョークの端の状態ではまだ何も削られていないため、どんな形でもできるという可能性があります。チョークはどんどん削っていくことで初めてチョークと呼ばれます。チョークがある個性を持った正しい形であるのは、どんどんいらない部分を削っていったからです。もったいないから削れないという人は、いつまでもチョークを完成させることはありません。もちろん個性も特性も印象もありません。もったいない気持ちになっても思い切って捨てていくことでどんどん形ができていくわけです。人間も同じように自分のないと思った部分はどんどんと捨てていきましょう。何かを捨てるということは何かを目指すということです。あなたが自分が集中するためには本当に大切なあなたの信頼を持って、あなたのいない部分はどんどんと捨てていくことです。すると個性がどんどん不況になります。個性を出すとは、まずより捨てることで実現できることなのです。いない部分を捨てることで個性を不況にする。自分が集中30の方法、その16、用を出して初めて個性が成長する。個性は用を出した時に初めて本物へと変わります。人によってそれぞれの個性がありますが、残念なことにそれだけで終わらせてしまっている人がほとんどです。せっかく自分の個性があるというのに、それで満足して成長させていくことを止めてしまっているのです。これでは、種を植えて、ようやく芽を出し、それで満足させているようなものです。芽を出してから本当の勝負であり、それからどんどん成長させていけば、最後には大きな花を咲かせることができます。あなたの個性はまだ少し芽を出したための状態です。しかし、実際それが自分の個性であり、全てだと思っています。とんでもない。実際はそのゴールではなく、そこからスタートなのです。花を植えた後から本当の勝負であるように、あなたの小さな個性はその後、とても大きな可能性があります。では、大きくさせるためにはどうすればいいのか。答えを言ってしまえば、量を増すことです。どんどん量を増すことで初めて個性が強化されます。初めから有意な個性があるわけではなく、量を増すことでだんだん強化されます。単なる個性を有意なしっかりした自分の個性と変えていくためには量を増すしか方法はありません。たくさんの量を増し、自分の性、技術を見つけて自分の武器にします。では、量を増すと言います。たとえ、異例でも本当に優れたものなら、周りからの注目を集め、個性と発展させることができるのです。膨大な量を増した人だけが個性を圧倒的に増し、自分の武器にできるのです。量を増して個性を増す。自分が集中30の方法、その17、人間には最高があっても限界がない。本当に好きなことをやっていけば、いずれ彼になることになってきます。どんどん自分の好きなことをやって伸ばしていくと、あることで、ここが限界だと思われることがやってきます。しかし、実際、限界と感じれば限界ではないことを証明しています。世の中には限界ではないからです。スポーツの世界では人間の限界に挑戦ということはよく耳にします。限界に挑戦するということは、終わりのない戦いということです。今、スポーツの世界では一つとして限界力というものが存在しません。最高力であるだけです。それは人間には限界がないから言っているのです。オリンピックでは一番になるのは世界でたった一人だけです。それぞれの競技の金メダルは世界でたった一人の勝者が与えられません。世界にこれほどの多くの人たちがいるというのに、今、限界力というものが存在しません。だから、限界を達成していてもいいのに、どれも最高力という表現の中で限界ということは使いません。 それにもし本当に現在のものが存在するとすれば、科学的にその数字も正しているはずです。しかし、機械的にも科学的にも、まだ現在という表現は使われていません。それは人間には現在や終わりがないため、使いたくても使えないからです。人間に最高があっても現在はありません。実力には終わりがなく、また実力がなくても相当という手段で、人間は今であらゆる最高を作り出してきました。彼らであっても、ただの人間だからこそ乗り越えていることです。あなたがもし、彼を感じたら現在ではありません。もっと最高を目指しています。人間に最高があっても現在はないとする。自分らしく生きる30の方法、その18、彼を乗り越える手段は2つ。実力をつけた方法を教えた。現在と感じることは現在ではありません。ただ、その彼を乗り越えられないというのです。世の中には現在ということはないため、何とか乗り越える方法があります。彼を乗り越えるためには次の手段の手段が考えられます。1、実力をつける。2、方法を見せる。初めに考えられるのは1の実力をつけるです。彼を感じて乗り越えられないか、単純に実力がないかという理由が考えられます。こうした時はもっと実力をつけることで乗り越えていきます。ただし、必ずしも全ての実力をつけることでしか解決できないということではありません。彼を乗り越えるためにはもう一つの後押しがあります。それが2の方法を見せるということです。これは実力が十分に身についているはずなのに、彼を乗り越えていくことができないことも知らんです。実力があっても乗り越えられないのは方法を知らないからです。頭を柔らかくして考えれば、それこそ、今までの山のような大きな山です。なんとか山を乗り越えないといけないのですが、目の前に山があるために進んでいくことができません。そんなときに、ここが現在かと崩れる必要はありません。なんとか山を乗り越える手段があるはずです。まず、一番原始的な方法で言えば、単純に山を乗り越えるという実力を見せ、山を歩いて乗り越えていくことです。山が大きいために実力も大きなものでなければいけません。実力を見せるまで時間もなくかかることでしょうし、効率が悪くなります。そんなときに、山の人は長所という方法を使って山を乗り越えます。山を乗り越えるためには、足の実力をつけるだけでは必ず単に長所を使ってスイスイ飛んでいけばいいのです。これは本人に長所という方法が思いつくかどうかのポイントです。大に目の前に山が立ち上がると、目の前に大きな存在にしたいがいっぱいになります。その話を記憶した考えが進化に簡単なことでも頭が回らなくなってしまうのです。乗り越える山が大きいために頭がいっぱいになっている人は実力をつけるためにたくさんの時間を使ってしまうことになります。しかし、もっと冷静になって考えれば方法はここにもあるのです。超という方法でなくても、列車でもトンネルを抜けることでも、気球でも構いません。目の前には山を乗り越えるために、あらゆる手段を考えていることが人生では大切なのです。諦めたらそれで最後なのです。あらゆる手段を考える。自分らしく生きる30の方法、その19、やらせるからやること、対応。やらせていることと行っていることが同じことでも本人の気持ちには大きな違いがあります。やらせていることはまさに強制です。本人のやりたい気持ちを一切無視した仕方でやりながらやっているということです。自分がいやいや感じていることに成長はありません。学校の勉強がなかなか身につかないのはやらせているということが原因です。勉強という字は連絡を強制と書きます。もちろん連絡を強めるというふうに書くこともできます。しかし学校で勉強しているときは強めている感覚よりやらせている感覚の方が大きいです。やらないと記憶しられます。強制されてやらせているため一時的に知識が身についてもテストの終わりはあっと頭の中から消えます。自分が必要としていることでもなく役立つ知識でもないため頭の中から消えます。これは勉強することの目的なし目標になっているためです。目的なし目標はやらせているということになります。しかし皆さんもご存知の通り学校でいつも良い勉強をしています。そんな人は目的だから勉強という目標に近いのです。高校生は大学受験という大きな壁があります。同じ勉強でも生きていけるかいやいややるのか不可能になりますが目的があるかどうかです。仕事に入りたい目的があれば初めて勉強の目標を達成するための目標となります。そうなると必ず勉強がやらされているからやると変わります。もはや誰かの指示を受けていやいややらされている勉強ではなく自分が自分のためにやる勉強へと変わるのです。やらされるとやる目的はやる本人に目的があるかどうかです。目的があればそこに到達するまでの困難は全て目標になります。勉強することも叱られることも学校へ通うこともすべて必要な出来事と変わり意味のなかったことも意味ができます。あなたが今やろうとしていることが目的になりますか。目的がないと目標はできません。たとえ目的なしの目標を立てたことでやらされているという感覚になってしまうのです。自分が自分のためにやるためには目標を立てる前にまず目的を立てましょう。何のためにやるのかと目的意識がしっかりしていればたどり着くまでの道は目標へともに楽しみに変わるのです。目標を立てる前にまず目的を立てる。自分らしく生きる30の方法、その30、人生における目的と目標の部分は何のために生きるのかということ。大学に入る目的があれば大学に入るために勉強をする目標ができます。実はまだ小さな話です。大学受験の場合は目的も目標もない無力感、空腹感に襲われます。人生における目的の部分は何のために生きるのかです。何のために生きるのかという目的があればそれを果たすための一つ全ての目標へと早回りします。もしあなたが中学生や高校生なら何のために生きるのかというテーマはとても大きなことだと思います。元気に生きるために必要なテーマです。早い時期でも構いませんからできるだけこのテーマを意識しておくといいでしょう。何のために生きているのかという問題があった時は生きる目的について考えるしかないです。たとえ中学生や高校生でも早すぎることはありません。気になった時は考えるべきです。は人生において自分は何ができるのか、何をしたいのか、何のために生きているのかという目的を考えることです。そうすることで初めて目標が引き換えて見えるようになります。ただ、単に言われてやらされていることだった面倒なことが自分の夢を叶えるために行うと変わるのです。もう決してやらされると感じることはなくなります。自分が知るためにはできるだけ人生の早い時に生きる目標を持つことが大切です。生きる目標を持つためにもやりたいことや好きなことを正しく把握しておくことも必要です。だからこそ、より素直になって考えることがポイントです。素直になって考えることで自分の好きなことがわかります。好きなことをしていれば好きなことで自分ができることがわかります。自分ができることがわかれば自分の思いに対して行えるため役割に一年がわかります。するとそれが目を果たすために生きることが何の目的になります。それなりに立ち上がるからは全て自分の夢のために行う目標へと変わります。生きる目標を考える。自分が知る30のことをまとめ、その1、自分が好きなことをする。その2、周りの人のことは気にせず自分が本当に好きなと思うことをやる。その3、利益を求めて生きるのはやめる。その4、こっそりしていることを大切にする。その5、失敗に喜びを感じる。その6、小さなことを大切に継続する。その7、夢の目標を叶えるために将来目標を乗り越える。その8、楽しそうだからという理由で始める。その9、やりたいと思ったらやる。その10、楽しいことに楽しいことを重ねる。その11、失敗してもいいと考える。その12、自分のために勉強する。その13、自分が大事にしたことを一番迷いにする。その14、中途半端な気持ちをやめる。その15、思い切って全力でぶつかっていく。その16、少しでも早いうちに成功の前をまく。その17、心を乗っ取る大切さには気をつける。その18、自分で自分の悪口を言わないようにする。その19、一人になり自分の声に耳を傾ける。その20、直感を信じて行動する。その21、泣きたい時は泣き、笑いたい時は笑う。その22、自己中心を進めて投資の気持ちを見つける。その13、その時にした味わえないことはむしろチャンスだと思う。その14、ペースの速い人よりペースを崩さない人になる。その15、いない部分を捨てることで個性を表現する。その16、量をこなして個性を伸ばす。その17、人間に最高があっても限界がないとする。その18、あらゆる手段を考える。その19、目標を立てる前にまず目標を立てる。その30、生きる目標を考える。